今日のお客様は島田警察署生活安全課の杉本さんです。テーマはネットトラブルと詐欺についてお話を伺います。杉本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今やですね、スマートフォンやパソコンは私たちの暮らしに欠かせない存在となりました。その便利さは年齢を問わずに私たちの生活を豊かにしてくれています。でもその便利さの裏側には思わぬ落とし穴が潜んでいることも忘れてはならないと思います。最近よく聞くネットトラブルでありますが、島田市で起きているネットトラブルの実情についてお聞かせいただけますか。
はい、ネットトラブルといっても内容は様々で、詐欺に関するトラブルや SNS を通じたトラブルなどがあります。最近あった事象としましては、いわゆるロマンス詐欺といわれる詐欺ですが、 SNS を通じて出会った方と長い間連絡を取り合い、その後お金を請求され詐欺だと発覚するということがありました。その他には SNS を通じた投資詐欺の発生が見られます。月100万円稼げる投資先があります、暗号資産で絶対上がる銘柄などと SNS で勧誘し、最初は少額の利益を見せて安心させ、その後に大金を振り込ませて騙し取るという詐欺です。
いろんな詐欺があるですね。私ね、ロマンス詐欺っていうのは、会ったこともない人を70代80代の被害者がね、どうして相手のことそんなに好きになっちゃうんだろうって思ったら、所長さんがいつか教えてくれたんですけれども、はい、好きになるんじゃないんだと、魔法の言葉があって、これから一緒にやっていこうとか、共に歩んでいこうとか、一人で暮らしている人たちの寂しい思いや孤独感につけ込んで寄り添うような言葉がある、そこで引っかかってしまうんだっていうお話聞いたんですけど、やっぱりそうですかね。
はい、おっしゃる通りで、恋心だけではなくてですね、親切心だったり、相手のことを思う気持ちっていうところを伝えて、それに引っかかってしまうというのが現状です。
そうですよね。みんな寂しいし、みんな誰かと心を寄り添わせたいって思ってますからね。
はい、
実際に被害に遭われる方はですね、どんな傾向がありますでしょうか。年代だとか、よくあるケースなどがあれば教えていただきたいと思います。
はい、ロマンス詐欺の被害に遭われる方の傾向としましては、長期間にわたり連絡を取り合っていることから、先ほども話にありましたが、相手の恋心や親切心を抱き、相手のことを完全に信じてしまっているということが多く見られます。また投資詐欺では、実際に少額を稼がせたり、偽アプリをインストールさせて、そのアプリ上でいかにも儲かっているように見せ、騙されてしまうということがあります。ロマンス詐欺も投資詐欺も、あらゆる年代の方々が被害に遭っているのが現状です。
島田市でも実際にそういうことがたくさん起きているということなんですね。
たくさんというわけでもありませんけれども、実際に発生してしまっているというのが現状です。
時々ニュースで見ますとね、何千万円も被害に遭われる方がいらっしゃいますよね。本当に完全に信じきっちゃってるんだなっていうことを思いますが、私一つ伺いたいのは、もちろん詐欺に遭って被害に遭うってことは大変なことですけれども、高齢者の場合ね、その後の人生の質といいますかね、騙されたということに対して、お子さん方から騙されたんだって言われてしまったり、自分自身が騙されたことを大変後悔したりしてですね、人生の生きるクオリティまで奪ってしまう、そういう悪い犯罪だなって思うんですけど、どうでしょうかね。
はい、おっしゃる通りで、
そうですね、
はい、
本当にいろんな意味で最近のネットトラブル、あるいは詐欺って怖いなと思います。最近はですね、ショートメッセージやメールを使った詐欺なども多い印象ですけれども、特に注意が必要な手口などがありますでしょうか。また実際にあった手口や、どんな被害を受けたのか教えてもらえますか。
はい、よくある手口としましては、 Amazon だったり、楽天市場などの通販サイトを装い、詐欺メールが送られてくる手口、いわゆるフィッシング詐欺が見受けられます。メールの内容には未納料金がありますだったり、アカウント停止のお知らせなどの記載があり、添付されている URL をクリックしてみると、巧妙に作られた偽サイトに飛び、そこからお金を振り込ませる等の詐欺が発生しています。
私自身のスマホにもですね、この未納料金がありますとか、アカウント停止のお知らせとか来るんですよ。だからほとんどの方のところにそういったメールって行ってるのかもしれませんね。
はい、実際私のところにも来たことはあります。
自分は大丈夫と思っていても被害に遭ってしまうっていうのはどんな心理が働いているのでしょうかね。
はい、自分は大丈夫と思ってしまう方は自分は冷静だったり自分には知識がある等と過信してしまう心理があります。しかし今日中に何とかしないとだったり口座停止などですね、不安を煽るような言葉に惑わされてしまうのが実情です。ですので普段から詐欺に対して自分のことと捉えていただいて、誰でも詐欺に遭う可能性はあると自分に言い聞かせることが大事かと思います。
本当にそうですね。あともう一つ私思うのは、家族の皆さんがこの頃変な電話かかってこないとか変なメールは届いてないとか、そういったことを会話の中に入れていただいてね、気にかけていただくと、あ、そういうことがあるんだなってこともご高齢の方たちにも日頃から気をつける一歩になるかなって思ったりもします。
はい、
さてですね、インターネットでのトラブルに巻き込まれないためにも普段からできる対策ってあるでしょうか。例えば家庭でできる声かけやルール作りなどのポイントがあれば教えていただきたいと思います。
はい、まずは自分一人で抱え込まないということです。先ほどもあったように不安を煽るようなことを言われると自分一人で何とかしなくてはいけないなど視野が狭くなってしまいます。信頼できる家族や友人、警察などに早い段階で相談をして詐欺かどうかの判断をしてみた方がいいと思います。また静岡県警では特殊詐欺の対策アプリとして詐欺バスターや詐欺対策という携帯アプリを推奨しています。詐欺電話や危険なサイトから自動でブロックする機能や不審なメッセージや広告をチェックする機能があります。一部有料のサービスもありますが無料で使えるものもありますので活用していただければと思います。
私は知りませんでしたので、この詐欺バスターや詐欺対策というアプリをですねダウンロードしてみたいなって思いました。はい、まさに一人で抱え込まないことが大事だということでございます。サインかどうかわからないっていうか不安だと思ったらまず URL を開かないってことですね。
はい、不審なところに自ら飛び込まないというところが一番の対策だと思います。
うんうん、そうですね。島田の人はですね、みんな親切で優しくて人を信じやすいっていうか、そういういい人が多いんです。島田は私いつも思いますけど、人も自然もあったかい、いい人たちが多いってことは、それだけ騙されやすいっていうことかなと思っていて、もう数年前でありますけど、やはり警察の署長さんからですね、島田は詐欺の電話ですか、アポ電がかかってくる割合が高いんだということを伺ったことがあります。
はい、
午前中にアポ電が来て午後にお金を取りに来る、そんなことが多いと聞きました。ネットトラブルなどで不安を感じたときには、じゃあどんなふうに行動すればいいんでしょうか。
はい、自分が詐欺にあったなどは言いづらいこともあるかもしれないので、本当にトラブルになっている相手は実在するのか、思い当たる料金トラブルはあるのかなど落ち着いて確認をしてみてください。それでも不安が解消できないときは周囲への相談をしてみましょう。
はい、ありがとうございます。私前から伺いたいと思うことが一つあったんですが、
はい、
よくテレビなどではですね、詐欺被害に遭われた方のニュースなど伺うことがあるんです。でもその方たち皆さんが警察に被害届を出しているかっていうと、むしろ知られることが恥ずかしいとか、家族に知られたくないとか、さまざまな理由でですね、被害をもう自分の胸の中だけにしまってしまうという方もおられるような気がするんですけど、いかがですか。
はい、昨年の実際の被害件数で言いますと、昨年末被害額が約30億ということで、前年比に比べて多くなっているというのが実情なんですけれども、それでも警察への届け出というのは氷山の一角になっている状況で、先ほど市長がおっしゃった通り、家族へ相談しづらいだったりですね、自分が被害に遭ったことが恥ずかしいと思ってしまって、泣き寝入りしてしまう方がいらっしゃるので、警察の方にですね、すぐに相談していただければ、被疑者の検挙につながることをですね、速やかに進めていきたいと思っておりますので、些細なことでも結構ですので、相談していただければと思います。
はい、ありがとうございます。よくわかりました。あともう一つ伺いたいんですけどね、
はい、
マッチングアプリっていうのを最近聞くんですけれど、はい、マッチングアプリがどういうものであるかということと、はい、どういうところが危ないのか教えていただけますか。はい
は
い、
マッチングアプリでですね、無料のものだったり、お金を払ってマッチングアプリを使用するっていうのもあるんですけれども、いずれにしても 幅広い方が利用しているのが現状で、特に見受けられるのが男性が若い女性を誘って、そういった性的な行為をしてしまうだとかですね、そういったことが見受けられることがありますので、適切なアプリの使用をしていただきたいと思っております。
このマッチングアプリというのは出会いの場みたいなアプリなんでしょうか。じゃあ自分の個人の情報とかを登録をして相手とマッチングするんですか、それともそんなことは登録しなくてもいいんですか。
実際に私が利用したことはないので、そこまでな詳しいことはわからないんですけれども、実際に自分の、名前だったり写真ですね、そういったのを掲載して、気になった相手の女性とそこから連絡を取り合って、実際に会ってっていうのが、このマッチングアプリのやり方、使い方っていうふうに把握しております。
なるほど、はい、そうするとマッチングアプリと結婚を前提としてお見合いみたいなマッチングっていうかな、そういうものも実は行政もやってるんです、
はい、
ですから違うんですね、マッチングアプリと、行政がやっている結婚を前提としたこの出会いの場の提供というのは、未婚であることを戸籍できちっと確認をして、名前、生年月日、住所、こういったものも全部行政が確認して、身元は大丈夫ですよっていう方たちを挙げてるんです。県内全部でやってるんですね、
はい、
35市町が、出会いは島田の人だけじゃなくて他の町の人との出会いもあるんですけれども、
はい、
そういったものとは違う、名前など登録しなくても出会いの場として誰かと知り合うきっかけになるマッチングアプリがあると、
はい、
いうことですね、
はい、
はい、ありがとうございます。本当に何て言うんでしょうかね、10年前20年前には考えられなかったようなことが、
はい、
どんどんこう新しい詐欺だとか被害に遭うことがすごく多くなってきましたね、
はい、そうですね、そういった時代の変化に警察も対応していかなければならないと思っています、
うんうん、そうですね、オレオレ詐欺って言っていたじゃないですか、
はい、
あの頃は俺だ俺だよって言って電話してお金を取りに来るっていうのでしたけど、はい、今は随分それから進化してますものね。
そうです、
はい、
最近特に多く見受けられるのが警察を語った詐欺が多く見られます、
うんうん、あと何人もの方が組んで、警察官とか弁護士とか、いろんな業者さんとかが組んだ形でグループで一人の人にこう次々と電話をかけてきて、相手を焦らせるというか、
はい、
パニック状態にするというようなこともあると伺いました、
はい、
うん、
その通りだと思います、
はい
はい、
都会でなくても静岡県でも島田でもそういうことがたくさんあるということですので、
はい、
みんなで気をつけていきたいと思います。おしまいに市民の皆さんへのメッセージがありましたらお願いします。
はい、少し先の話になりますが、7月17日から8月21日までの期間で警察官採用試験申し込み受付が行われます。採用の対象者は高校卒業の資格を持っているものとなっていますが、現役の高校3年生も受験が可能となっています。詳しくは静岡県警察のホームページの採用情報をご確認ください。
はい、ありがとうございます。杉本さんも警察官になりたいと思った理由はどんなところだったんですか。
私は兄弟も警察官をやっていまして、
はい、はい、
剣道をやっていたんですけれども、はい、周囲に警察官の方が多くてですね、それを機に目指したというのがあります、う
ん、この職業を選んでよかったって思います。
はい、
はい、
思ってます。
はい、皆さんそういうことでございます。警察官の採用試験の申し込み受付もぜひ気に留めていただけたらと思います。現役の高校生も受験が可能ということでありました。今日のお客様は島田警察署生活安全課の杉本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。